男高山のコーナーです。今月は服部和子が担当します。今日は子育て支援課長前田健二さんにお越しいただきました。
はい、服部さん、こんにちは。
こんにちは。
子育て支援課の、課長をしております前田です。
よろしくお願いいたします。高山市の子ども子育て支援を一層進める前田課長でしたね。
はい、
はい、今日は子育て家庭に対する物価高騰対策の臨時給付金について PR に来ていただきました。では早速お願いいたします。
はい、ここ数年ロシアによるウクライナ侵攻でありますとか、イスラエルとハマスですね、中東における戦争、また円安とか異常気象など様々なことが関連してですけれども、電気であるとか燃料、食材や日用品など値上がりが続いているような状況です。
はい、コロナ禍の3年が終わってようやく次の時代と思っていましたが、人手不足や物価高騰など課題の多い状況になっていますね。
はい、本当です。物の値段が上がって支出ですね、支払いが増えても、その分収入が増えれば前と変わらない消費行動が取れるんで、政府でも賃金の上昇を進めようとしています。
はい、
この先行きがですね、なかなか見通せない、難しい社会で、経営者がですね、給料アップとか一時金の支払いといったことができるかどうかなんですけれども、労働者は生産者である一方で消費者でもありますので、労働者の所得水準が上がらないと消費拡大にはつながらないというふうに思います。
はい、収入は上がらず物価だけ上がると、やはり財布の紐が固くなって物が売れずにまた値段が上がるといった悪い循環が起きそうですよね。
はい、物価上昇の影響を特に受けるのが所得の低い方々であるため、今回国では住民税の非課税世帯を対象に1世帯あたり7万円を支給することというふうにされました。
はい、全国一律の物価高騰対策として、まずは低所得の世帯ということで住民税が非課税の世帯に対し7万円が支給されるということなんですね。
はい、この12月の市議会で約6億円ですが予算計上させていただきましたので、できるだけ早く対象の方にお届けするよう努力していきます。
はい、前田さん、今回のテーマは子育て世帯に対するとありますので、今の話とは別にまだ何かあるということなんですか？
はい、そうなんです。住民税非課税世帯への7万円といいますのは、建物で言いますと1階部分に当たりまして、2階部分ですね、上乗せ部分に国から各自治体に交付金を配るので、地域の実情に応じて創意工夫して物価高騰対策を進めると、そういう仕組みになっています。
お話が見えてきました。高山市では今言われた2階上乗せ部分の交付金を使って子育て世帯を支援することにしたということなんですね。
はい、その通りです。
はい、
市ではこれまで1人10万円の定額給付金、あとはプレミアム商品券事業など、さまざまな生活者支援や経済対策を行ってきましたけれども、そういったこれまでの経過ですね、
はい、
あとは少子化とか人口減少の状況、あとは国の交付金のボリュームですね、規模などから、今回は子育て世帯に対して1世帯あたり4万円を支給することとしまして、12月市議会で約3億円を予算計上したところです。
はい、今回は子育て世帯に4万円を支給、食べ盛りのお子さんがいる家庭などでは非常に助かりますね。
はい、一方で子供が見えなかったり子育てはすでに終わられたご夫婦、また独身の納税者の皆さんからすると、なんで子育て世帯ばかりを支援するのかなどと感じられる方もあるんじゃないかというふうに思います。ただし子どもですね、子どもは将来大人になっていきますが、
はい、
そういった子どもを増やすことは物やサービスの消費者、やがては生産者にもなって地域の経済循環でありますとか事業者支援にもつながってまいりますので、ご理解をいただければというふうに思っています。
そうですね、人への投資が町の将来のためになるということですね。
はい、今後も状況に応じて別の切り口での政策も検討してまいりますので、市政にどうか関心を持ってですね、ご意見なども伺わせていただけたらというふうに思います。
はい、私たちの暮らしにも影響が大きいと思います。こちら関心を、ね、持っていきたいと思います。では子 育て世帯に対する4万円の給付金、具体的にはどういった方が対象でしょうか。
はい、今年度末までに生まれてくる子どもを含めるんですけれども、0歳児から高校生の年代ですね、
はい、
18歳になった年度末までのお子さんを育ててみえるご家庭が対象となります、
はい、
また所得制限といったことは今回設けません。
子どもの対象年齢は0歳児から高校3年生の学年までということなんですね。
はい、お子さんが市外の高校に通っているなど別居されていても対象となるということです、
はい、
そしてもう一つ大事な点としまして、基準日という日が設けておりまして、令和5年の11月30日現在支給対象となる子どもの保護者ですね、保護者さんが高山市内に住民登録していることを条件としています。
保護者の住所が令和5年11月30日現在高山市内であるということですね。
はい、市内の高校にも市外から学生が来てくれていますけれども、保護者が市外にお住まいの場合は今回対象とはなりません、
はい、
今年度末までに1人目のお子さんが生まれる保護者についても、保護者が11月30日時点で市内に住民登録があることの条件は同じですので、とても重要なポイントになります。
対象者は11月30日時点で保護者の住民登録が市内にあることと、0歳から18歳までのお子さんを育てているということですね、
はい、
よくわかりました。給付金を受け取るための手続きはどうしたらいいでしょうか。
はい、方法ですが2パターン、あるところです。まず1つ目ですが、プッシュ型と言っていますが、高山市から令和5年12月現在の児童手当の支給を受けている方につきましては特に手続きは必要なく、市から1月上旬に案内文書を送らせていただいた後、1月下旬に児童手当と同じ口座へ振り込みをさせていただきます。
はい、市から児童手当の支給を受けていれば特に手続きはいらないということですね。わかりました。
はい、方法の2つ目です。市から児童手当の支給を受けていない方々ということになりますけれども、市へ申請をしていただいた後、口座振り込みをさせていただきます。
はい、
それは職場から児童手当が支給されている公務員の方、あとは児童手当の対象外となる子どもが高校生のみの方、あとは所得制限に該当する方といった方がその対象となります。
はい、
11月30日現在で親子の住民登録が高山市内にある方に対しては、1月中旬に高山市から案内文書を郵送させていただきます。
申請が必要な方には1月中旬に高山市から案内が来るですね。
はい、ただし例外がありまして、単身赴任なので保護者のみ高山市内に住民登録があり、市外に例えば高校生のお子さんが住んでいるような方も給付金の対象となりますけれども、市ではそういったことがわからないため、そういった方にはご案内ができませんので、
はい、
このラジオをお聞きの皆さんで自身がですね、該当したり、周りに心当たりのある方はぜひお知らせをいただければというふうに思います。
親子の住所地が異なるなど市からの案内が来ない場合もありますので、ここは要注意ということですね。
はい、その通りです、
はい、
この申請ですがオンラインでも受け付けますので、平日昼間に市役所に来ていただかなくても、いつでもスマートフォンなどから簡単に手続きができるように、するようにします。
はい、窓口に行かなくてもいつでも手続きできるのはとてもありがたいですね。
はい、オンラインでも可能な手続きについては今後も順次ですね、そういったものオンライン化を進めていきます。
はい、ぜひお願いします。今日は子育て家庭に対する物価高騰対策の臨時給付金として、子育て家庭に対して4万円が給付されることについてお話をいただきました。最後にこの件に関する問い合わせ先をお願いします。
はい、市の子育て支援課です。35-3140までお気軽にご連絡をいただきたいと思います。
本日は子育て支援課長前田健二さんにお越しいただきました。前田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、知っとこ高山のコーナーでした。